Okay, let's begin with prayer.
では祈りで始めたいと思います。
Heavenly Father, we come to you in Jesus' name.
天のお父様、イエス様のお名前で御前に出ます。
And again, without your help, we cannot understand very much about you.
今日もまたあなたの助けがなければあなたの言われることを本当に理解することできません。
And so we ask for you to work in our hearts.
ですからどうぞ私たちの心に働いてください。
Show us how we should live.
どのように生きたらいいか教えてください。
We ask in Jesus' name.
イエス様のお名前で祈ります。
Amen.
Amen.
If you look in the lobby, there are two statues.
あのロビーの方に出て行かれたら、二つの像が立っております。
They're statues, of missionaries who started this church long time ago.
あの二つの像はですね、この教会を昔始められた宣教師の方たちの像なんです。
And, my father came at the same time to Japan.
私の父もちょうど同じ時期に日本に来ました。
Yeah, and the reason he came, was a kind of unusual situation.
父の場合はですね、普通ではちょっと考えられないような状況があって来たんです。
World War II started.
第二次世界大戦が始まり、
He went to training in Texas.
テキサスにある兵学校に入ったんですね。
And, in the training, they found that he had a heart problem.
もう召集されて軍隊の中にいるのに心臓の病気が見つかりました。
And so he was left behind.
だからみんなが出発するときに父だけ残されたんです。
He was left behind.
残されたんです。
And his friends never returned.
そしてその時出発した友達は決して帰ってくることがありませんでした。
Only he was left behind.
父だけがそこに残されたんです。
My father-in-law.
私の義理の父ですが、
World War II.
第二次世界大戦中、
came to camp, training camp.
やっぱりその兵の軍、訓練場に行きました。
And in the training, they were practicing throwing bombs.
その訓練場でですね、手榴弾を投げる練習があるんですね。
And an accident happened, and he lost his eye.
目、視力を失いました。
He was left behind.
そして残されたんです。
His friends went to war.
義理の父の友達もみんな戦争に行きました。
And he never, they never returned.
そして決して帰ってくることがありませんでした。
Yeah. And when I was a young man,
私が若い頃、
my father suddenly died.
私の父は突然亡くなりました。
And I was left behind.
私も残されたんです。
And I asked myself this.
私はよくこのように自問します。
Why am I alive?
私はなぜ今でも生きてるんだろう。
My father asked the same question.
私の父も同じ自問をしていました。
Why did they leave me behind? Why am I here?
私の友達はみんな出て行って亡くなったのになぜ私だけが残されたんだろう。
Yeah. Why am I still here?
私はなぜ今でもここに生きているんだろう。
I keep surviving.
私は生き続けてきた。
Motorcycle accidents.
私はいろんなバイクの事故も経験してきたけど、それでも今でも命があって生きています。がんにもなりました。でも今でもここにいます。もしかしたら皆さんの中にも同じような疑問を持たれた方いらっしゃるかも。私はどうして今でもここに生きてるんだろう。
Other people have gone. Why am I still here?
他のあの方たちはいなくなったのに、どうして私は今ここにいるのだろう。
I want to talk about that today.
そのようなことについて今日はお話ししたいと思います。
There must be a reason.
きっと何か理由があるはずなのです。
That we have been left behind.
私たちがここに今残されているには理由が。
If heaven is such a wonderful place,
もし天国がそのような素晴らしいところなら、
Why doesn't God have us go there right now?
でもどうして今すぐ行かないのでしょう。
But we are not taken there.
でも私たちはまだそこに取り上げられてはいないのです。
Because there's something hereThat we are supposed to do.
というのは私たちは今でもこの地上ここでするべきことがあるからです。
2000 years ago, the disciples, they lost their leader, Jesus. He died on the cross.
2000年前、イエス様の弟子たちは残されました。イエス様は十字架の上で亡くなられたのです。
And they were left behind.
弟子たちは残されました。
And then an amazing thing happened because he rose again.
でも驚くべきことが起こりました。イエス様はよみがえられたのです。
And they were able to talk to him.
そしてイエス様は弟子たちに語りかけることもおできになりました。
And they could touch him.
子供たち、弟子たちに触ることもできたので。
And he explained very much why he had to die, why he rose again. He explained to the disciples.
イエス様は弟子たちになぜ自分が死ななければならなかったのか、なぜ蘇ったのか、その理由を、復活の理由を全部分かりやすく弟子たちにお話しされました。
And the disciples were so happy.
弟子たちは本当に喜んで。
And then something happened.
そしてあることが起こりました。
A day came,
その日が来たのです。
And Jesus said, I have to go.
イエス様が私はここを去らなければならないと言われました。
And he went up into heaven,
天に昇ると。
And they were left behind again.
そして弟子たちはまた後に残されたのです。
And at that time, what he last said was most important.
その時イエス様が最後に言われたことこそが一番重要なことでした。人が最後に残す言葉というのは非常に重要なことです。
And so I'd like for us to read the last words that he gave before he went to heaven in Matthew 28.
マタイの福音書の第28章、イエス様が天国に上がられるまでに残された最後の言葉の部分を読みたいと思います。
Matthew 28:16 to 20.
マタイの福音書第28章16節から20節です。しかし11人の弟子たちはガリラへ行ってイエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いした時彼らは礼拝した。しかしある者は疑った。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
Just before Jesus went to heaven, he gave instructions.
イエス様が天に昇られるその直前にこの教えを示されたのです。
Yeah. The reason you're not going with me is there's something I want you to do.
私と共にあなたたちを連れて行かないのはあなたたちにしてほしいことがあるからだと。
This is what I want you to do.
これがあなたたちにしてほしいことです。
Yeah. Verse 19.
19節です。
Yeah. Go.
出て行って。
Yeah. Make disciples.
弟子を作りなさい。
Of all nations.
すべてのあらゆる国の人々を弟子としなさい。
Now, nations here doesn't just mean countries, it means different people types.
ここで国と言っているのは国、国家のことではなくて、実は民族、いろんなタイプの民族の人のことを言っているんです。
Yeah. He told them, don't just wait, he said, go.
そこで待っているのではなく、自分から出かけなさいと言われています。
Yeah. Go out and touch people's lives.
出て行き、自分から人々の人生に触れなさいと。
Yeah. That's what they were told to do.
そのようにしなさいと弟子たちは教えられたのでした。
And that task has been passed on from generation to generation for those who believe in Jesus.
そしてこの仕事は世代を超えて次々とイエス様を信じる人たちにバトンタッチされていきました。
Yeah. You know, going to another nation.We need to be careful what we bring with us.
私たちが国境を越えて他の国、民のところに行くときには、私たちが何を持っていくかというのをよく考えなければいけません。
We are not to go to share our clothing fashion.
私たちは自分の服装とか何かファッションのようなものをそこで分かち合うのではありません。
Yeah, we're not to go and share and teach our own culture. That's not the main thing.
私たちが他の文化グループのところに行くのは私たちの文化を教えることが目的じゃないんです。それは中心じゃありません。
We're supposed to go out and share the wonderful news of Jesus Christ.
他の文化に出ていくその理由は私たちがするべきことはイエス・キリストの素晴らしいニュース、福音を伝えることなのです。
That if you believe in Jesus Christ,
私たち皆さんがイエス・キリストを信じるならば、全 すべての過去の罪、そして失敗は許されることができる。
Yeah. Not only that,
それだけではなく、
The Spirit of Jesus will come to live inside of you.
イエス様の霊が私たちのうちに住んでくださる。
And you will be with him forever.
そして私たちはイエス様と永遠に共にいることができる。
Wonderful promise.
素晴らしい約束です。
Yeah. But I'm sorry to say, many times the church, Christians have not been able to do that.
でもすごく残念なことに、そういうことができない教会というのは多くあるんです。
And that is that Christians go from one country to another country, and in the new country, they build a subculture.
というのは、クリスチャンがある国から、またある民族から別の民族のところに行ったとして、そこでクリスチャンたちが自分たちのクリスチャン文化みたいなのを社会の中の文化の塊みたいなのを作るんですね。
They build like an island inside of society.
社会の中で小さな島みたいな自分たちだけの生活みたいなのをするんです。
And it's easy for us to develop our own little world.
私たちは自分たちの仲間内だけの小さな世界を作ってしまうっていうのをやりやすいんですね。
But that's not what Jesus did.
でもイエス様はそのようなことをなさいませんでした。
When Jesus came to this earth, he went right where the people were.
イエス様がこの地上に来られた時、イエス様はまっすぐに人々が生活されているその場に行かれました。
He went to their wedding parties.
例えば結婚式にも出られ。
He went to their places of drinking.
人々がお酒を飲んでいるところにも行かれました。
He went into the marketplace.
市場にも行かれ。
Yeah. He didn't just keep himself protected in some kind of a church building.
イエス様は何か教会のような建物の中で自分を守ろうとはされませんでした。
Yeah. He went out.
表に人々の中へ出て行かれたのです。
To where the people were.
そこに人々がいる、人々の生活の場に出られたのです。
And he spoke the language that those people on the street could understand.
そしてイエス様は街のそこにいる人々が分かるような言葉で話されました。
That's what God wants us to do. If we're going to be left behind, that's what God wants us to do.
私たちも今ここに残されているのだとしたら、そのイエス様がされたのと同じようなことを私たちはするべきなのです。
So that people can easily understand the good news about Jesus.
それは人々がイエス様の福音を簡単に分かりやすく知るためなのです。
But many times Christians make their own culture.
ところがクリスチャンは自分たちだけの文化を作ってしまうことよくあります。
Yeah. Yeah. I'll give you some examples.
例えばこういうことです。
I want you to help me.
皆さんを助けたいと思います。
Christians like to say Amen.
クリスチャンはよくね、アーメンって言いますね。Yeah.
Let's practice.
練習しましょう。
せーの。
アーメン。
もっと、アーメン
もうちょっと頑張ってほ
しい。せーの。
アーメン。
OK。Now, I will say something.
私があることを言いますね。
Every time I say something,
私が言う何か言うたびに、
then you say amen.
皆さん、アーメンって言ってくださいね。
Okay. Yeah. It's a beautiful day! God is here today.
Amen.
Yeah. I'm so happy.
幸せ。
I have good news for you.
Amen.
If we did this,
私たちがこういうやり方をしていると、
a new person comes,
新しい人が入ってきたときに、
What is this?
何やってんのここは、なんてとこ。
And they feel they a wall.
もうちょっともう入れないわっていうような壁を感じるんですね。
Yeah.And so we need to be careful about the kind of culture that we build here.
だから私たちはここで自分たちがどんな文化を作っていってるかっていうのはよく気をつける必要があります。
We also need to be careful about our language.
また私たちがどんな言葉を使ってるかっていうのも気をつけるべきです。
Yeah. Language such as this.
例えばこういう言い方ですね。
Heavenly Father, we come to you in Jesus' name.
天のと天上なる父をイエス様の御名によりてここに出まし、なんか訳せないわ。
We magnify your greatness.
あなたの偉大さをちょっと訳せないけど素晴らしい、ちょっと上等な日本語で言うんです。
This is called Christianese.
これはクリスチャン用語って言います。
There's Chinese, there's Japanese, and then there's Christianese.
の中国語、日本語、クリスチャン語っていうのあるんですね。
Yeah, and we need to be careful because sometimes this creates a wall.
あの本当気をつけておかないといけない。そういう言葉を使うことによって人を入れないような壁を作ってしまうことになるんですね。人々は神様を知りたいっていう植木を持ってます。
And everybody's shouting, amen, amen.
ところがみんながアーメンアーメンって言ってたとしますね。
And then the Christianese language is being used.
そしてクリスチャン用語みたいなのがそこではみんなが話していて、
And they don't understand.
初めて来た人はそれがわからないと。
But what we just read is go into all the world.
でも今私たちが今読んだところにはあらゆる国に行ってって書かれていますね。
That means that we have to communicate on a language that people around us understand.
ということは、私たちは私たちの周りの方たちが理解できるような言葉、言い方で話をするべきだということです。
And I think many times the church has become like a castle.
なんか残念なことに、教会自体が一つの砦みたいになっている場合が
多くあります。Where the believers stay in the castle.
その砦、白砦の中に信者たちがこもるんですね。
And the society is on the outside.
で、その外には社会が広がってて。
And now and then they go out and they say something and then they come back.
時々ツンって出て行って、なんか言ってはパッと帰ってきてこもると。
Yeah, we are not to be that way.
私たちはそういう風であるべきではありません。
That is not the way Jesus did.
というのはイエス様はそんな方ではなかったから。Yes.
And then there's other churches that you might say are like a retirement home.
なんかあのこういう教会もあるんですね。別のタイプとしてはなんかもう引退した人の集まりみたいな感じの。
Yeah. You are a believer in this church.
この教会の信者です。
Your job is to stay here.
ここの教会にずっといることが仕事です。
And sit.
もう行ったら黙って座ってて。
Yeah.And listen.
話を聞いて。
For the rest of your life.
もう生涯それで行くんです。
Don't go any other place.
他のところには行かないように。
This is your place.
ここがあなたの教会ですから。
You are an eternal member of this church.
この教会の永久メンバーシップ持ってますから。
But that's not what the Bible says. We just read.
そのようなことをあの今読んだ聖書の箇所は言ってないんです。
Go out.
出ていきましょう。
Into all the world.
あらゆる国の人々のところへ出ていきましょう。
And share the good news of Jesus Christ.
イエス・キリストの素晴らしいニュース、福音を伝えましょうと言っています。
Yeah. We need to be a fishing kind of church.
私たちは人を砂取る教会、そういう教会になりましょう。
You know, when I was a kid, I visited America and I went to my uncle's farm.
あの私が子供の頃ですね、アメリカに行っておじさんの農場に行ったことあるんです。
And on the farm, he had a pond, where the cows came to drink.
あのその農場にはですね、小さな池があって、牛が水を飲みに来る場所でした。
And I went and I looked at the pond.
私はそこに行って池の中を見たんですね。
And there were hundreds and thousands of fish.
そこにはもう何百匹も何千匹もの魚がいたんです。
And they were all together.
もうひっついていろいろのもう固まりのように魚がいて。
They were so crowded.
もう満員っていう状態で。
And they were all ピクピクピクピク like this on the top.
で口をパクパク水面で開けていたんですね。
Yeah, and whatever I put in the water, they tried to eat it.
もう何を入れてもですね、それをパッと食べそうな感じだった。
And I thought, wow, these poor fish, they're hungry and crowded.
もうかわいそうな魚だな、もうこんなにお腹空いてって満員でって思いました。
And I told my uncle.
おじさんにそのことを言いました。
And he said, well, will you help me?
だから、あ、うん、そうなんだよ、ちょっと手伝ってくれるかいっておじさんが言いました。
And I said, what can I do?
じゃあどうしたらいいの?
He said, with the bulldozer, I made a new pond over here.
あのブルドーザーでね、あそこのとおり新しい池作ったんだよ。
There are no fish over there.
あっちの池にはね、魚がいないんだ。
The water is clean.
水はきれいし。
Catch the fish from here, take them over there.
あのね、あの混んでる池から魚捕まえて、あそこの新しい池に移してほしい。
And so as a little boy, that's what I did all day.
あのちっちゃい子供の頃だったんですけど、一日中その手伝いしました。
Yeah. And I caught the fish.
魚を捕まえては。
And I unhooked him.
その釣り針外して。
Took him over to the new pond.
新しい池に連れてって。
Dropped him in.
その魚を入れて。
Happy, happy fish.
ああ、嬉しいっていう魚を泳ぎ回るんですね。
Yeah. Yeah. A new fresh pond.
こんな大きな広い池に入れた。
Freedom.
もう自由だ。
Yeah, and I think a church could be like this.
あの、私は教会もそのようになれると思うんです。
People like fish, full of all kinds of stress.
のそのさっきの魚のようにですね、人間がいっぱいのストレスでもカチカチになってます。
Full of fear.
恐れもいっぱい。
Full of problems.
問題もいっぱい。
The answer is to know Jesus.
それの回答はイエス・キリストを知ることです。
Allow Jesus to come into your heart.
イエス様に心の中に入ってきていただくんです。
And he will bring you to a new place.
そうしたらイエス様が私たちを新しいところに連れて行ってくださいます。
A new life.
新しい人生です。
Where you're no longer a slave to fear.
もうそこでは恐れの奴隷ではないのです。
But that you're full of God's love.
そうではなく、イエス様、神様の愛によって満たされます。
And that relationship lasts eternally.
その明るい関係が永久に続くのです。
Yeah, and that's the kind of church I would like for us to be.
そのような教会に私たちはなっていきたいと思います。
A place where we can introduce our friends to Jesus Christ.
私たちの友達にイエス・キリストのことを紹介できるような場所。
So I'm always asking myself this question.
で、私はいつも自分自身にこの質問をしているんです。
Could a person off the street
この道を歩いている人が
come into here
ここに入ってきたとして
and not be so shocked that they ran away.
その時にびっくりしてあかんと言って逃げ出さないようなそんな感じでちゃんとできてるかなって
I hope we can become that kind of a church.
多分私たち大丈夫なそういう感じになってると思うんですけど
yeah, let's see. How many of you came to KBF less than six months?
KBF に来始めてからまだ半年以内だっていう方どのぐらいいらっしゃいますか
Okay.
ありがとうございます。結構いらっしゃいますね。
Okay. How many of you, KBF was your first time to go to church?
KBF が教会行って初めてここで行くっていう方。
Okay. Okay. Good. Ah, so this is
かなりいらっしゃいます。はい、ありがとうございます。
Yeah. It's our hope that we can continue to connect with the people in the society around us.
私たちは常に私たちの周りの社会の外の人たちとつながっていたいと思っています。
Okay, another thing I'd like us to look at.
そしてもう一つ次にこの箇所から学びたいこととしては、
verse 19
節なんですけ
ど、Therefore, go and make disciples of all nations.
あらゆる国の人々を弟子とするということです。
Then it says the next thing, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit and teaching them to obey everything I have commanded you.
その次にこう書かれています。そして父、子、聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなたに命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。
We're supposed to be baptizing, we're supposed to be teaching. What's this?
バプテスマを授けて教えるなさいってことするはずなんだけどどうしたらいいんでしょうか
Well, I think the real meaning here is we're not just talking about some ceremony, baptism. We're not just talking about that.
ここで言われている本当の意味はですね、なんか洗礼式とかなんかセレモニーみたいなする話じゃないんです。
Yeah. We're talking about a interchange.
ここで言われているのは私たちの内側の変化のことです。
On the inside.
私たちの内に起こる。
Yeah, a change where we have started a new relationship with God.
その変化は私たちが神様と新しい関係を持つところから始まります。
Yeah, my first time to begin that was in the futon in the middle of the night.
私の場合はその始まり、一番最初の経験は夜中にお布団の中で始まりました。
Where I started talking to God.
そこで私は神様に対して話し始めたんです。
And I said, God, I've got many problems.
神様、私にはいっぱい今問題が起きてます。
And I can't fix myself.
それはもう自分で解決できないんです。
I keep doing bad things and I promise I'll stop, but I'm not able to stop.
ずっと悪いこといろいろやってて、もうしませんって約束もしたけど、やっぱり自分でやめられないんです。
And I ask you to save me.
どうぞ。僕を助けてください。
Yeah, I believe in your son Jesus.
私はあなたの息子のイエス様を信じます。
And at that point, a strange, wonderful peace came.
その時、奇妙な今まで経験したことないような素晴らしい平安が来ました。
Yeah, and I felt this strong sense of in Japanese 大丈夫。
その特別な強い気持ちって日本語で大丈夫っていう気持ちだったんです。
Yeah, and a relationship with God began at that time.
その時、神様との関係が始まったんです。
And, that relationship began to change other areas of my life.
その関係によって、私の生活の他の部分も変わってきました。
Yeah. And baptizing means I'm no longer the driver and the pilot of my life.
洗礼を受ける、バプテスマを受けるということは、私はもう自分の人生の運転席に座っているのではありませんということです。
God take my life.
神様が私の人生を取ってくださいました。
You be the center.
神様が中心に入ってくださいます。
Now, if we make this change in our life, then we have to completely learn a different way of living.
あの私たちが人生を変えよう、全く変えようと思うならば、全く新しい生き方を学ばなければならないんです。
Because from the time we were born, we learned how to be self-centered.
というのは生まれた時からずっと今まで自己中心でやるにはどうしたらいいかということをいっぱい学んできてます。Yeah.
From the time we were a baby, if we were hungry, what do you do?
赤ちゃんの時お腹空いてたら何をするでしょう。思いっきり泣きますよね。
Yeah, and that is...Mother, come, take care of me.
お母さんが来て何かしてくれると。
I am the center.
私が中心よ。
Change my diaper.
私のおしめ変えてよ。
Give me food.
食べ物もちょうだい。
I want this.
これ欲しいよ。
And so we have learned to live life with us in the center.
もう生まれた時からずっとですね、自分が中心で生きてくるっていうことをもう学び、それ生活して身に染みついてくるんですね。
But there's a better way.
でももっといい方法があります。
And that is to let Jesus Christ live inside of you and let him be the center.
それはイエス・キリストに私たちのうちに入ってもらい、この方に私たちの中心になっていただくということです。
And then we experience the wonderful experience of having God work through us to help other people.
そうしたら私たちは素晴らしい神様が私たちのうちに働いてくださるという経験をし、そして神様が私たちを通して他の方を助けられるのです。
And so for us to know how to live, we need teaching.
だから私たちがどうやって生きていったらいいかというのを知るためには私たちに教えが必要です。
And so that's what we need to do here.
それを私たちはここでしているんです。
Yeah, is to learn easy to understand teaching of how to live this life here on earth.
この地上にいる人生をどのように生きていったらいいかということを分かりやすく学んでいく、そのような場です。
Let's look at it again. Then Jesus came and said, All authority.
そしてもう一度、
Verse 18, go back.
もう一度そこを見てみましょう。18節のところですね。このように書かれています。一切の権威が与えられています。
Yeah. So go and...Verse 19.
そして19節にそれゆえあなた方は言ってと書かれています。
Yeah. Key word here is authority.
そこで鍵となる言葉は権威ですね。
And what this is meaning here is that to live this life, we don't have to just gambaru in our own power. Do our best in our own power. That's not what God's saying here.
ここで言われていることはですね、私たちの人生を自分の努力で最大限に頑張ってやるということじゃないんですね。この、
yeah.God's authority can come upon us. His power can come upon us.
神様の権威が私たちの上に望まれる私たちのうちに入ってこられるということです。
Yeah. Acts chapter 1:8 also says that we will receive power from God's Spirit.
使徒の働きの第一章八節にも聖霊があなたの上に望まれるという神様の力を受けるということが書かれています。
So if you make Jesus the center of your life, you don't have to try to be good in your own power.
だからイエス様に人生の中に入ってきていただくならば、私たちは自分で頑張って頑張って頑張っていいことをしようってしなくていいんです。
But that God's authority, His power is available to us.
そうではなく、神様の力、神様の権威が私たちにそれができるよう助けてくださるんです。
Yeah. And He will give us the strength to help other people.
神様が私たちに他の人を助ける力を与えられます。
He'll give us the strength to share honestly about what Jesus Christ did in our life.
神様が私たちに、イエス様が私たちの人生にしてくださったことを誠実に人に語りかける力を与えてくださるんです。
You know, another thing that Jesus did when he was on this earth.
そしてイエス様がこの地上にいらっしゃった時にされたことがまだ他にもあります。
He went out into society. He communicated with people who were doing some pretty bad things.
イエス様は社会の中に出て行き、そして本当に悪いことをしている人たちにも話をされました。
But at that time, it says he did not judge them.
でもその時イエス様はその人たちを裁いたのではありません。
He didn't come.To this earth to judge people.
イエス様はこの地上に人を裁くために来られたのではありません。
He came to help people, save people. That's why he came.
人を助け救うためにイエス様は来られたのです。
You know, when I first came to Kobe long ago,
もうだいぶ前なんですけど、私が初めて神戸に来た時、
I came as a missionary.
宣教師として来ました。
And so I was thinking this way.
だから私はこのように考えてたんです。
I have to be a good missionary.
いい宣教師にならなきゃ。
I have to put on a good impression.
いい印象を与えないといけない。
And I was teaching at English school.
で、ある英語学校で教えてたんですけど。
And after class, the students invited me to go with them.
で、授業が終わった後ですね、生徒たちがちょっと一緒に出かけようって言ってくれてたんです。
They said, Rob, come on, after class, come with us.
授業終わったら一緒に出かけようよって。
And I said, where are you going?
どこ行くのって聞きました。
They said, oh, we're going to 100番。
あの100番っていう店だよ。
Yeah. Drinking.
飲むの飲むの。
And I said, oh. No, thank you.
いいよって言いました。
And they asked me again and again.
何度も何度もね、声かけて呼んでくれたんですよ。
And I always said,No, thank you.
いや、いいですっていつも断ってたんです。
And I couldn't make friends.
そして友達できなかったんです。
And I thought, why is no one interested in hearing about the Jesus that I know?
で、思ってました。どうして私がこうやって教えようと思ってるイエス・キリストのことを誰も興味持ってくれないのかな。
And I asked my, one of my students.
で、その生徒の中の一人に質問しました。
And he said, you're so 真面目。
そしたらこの返事です。ロブさん、すごいあなた真面目すぎるから。
You're so goody goody.
もうすごいいい子だから。
So I could never be like that.
私たち、僕たちもロブさんみたいになれないからね。
And so I realized I needed to change the way what I did.
なんかそこで自分のやってたことを変えないといけないんだと思いました。
Yeah, and so one day the students said, "Okay, everybody, those of you who want to go to 100番, let's go."
ある日ですね、生徒たちが、お、授業終わったら100番に行きたい人一緒に行こうなって言ってました。
And I said, "Me too."
行くよって言いました、私も。で、みんなが生徒がこういう反応になって。
And I went.
行きましたよ、本当に。
And I watched them.
で人々がやってることを見てました。
They filled my glass.
そしたらみんなが私のグラスに何か飲んで。
And I discovered if you just kind of go like this, they can't fill it again.
ちょっとだけすすってもですね、もうちょっとまだみんな入れられないんですよね。
Yeah, and so I just kind of went like this.
なんかまあちょっと飲みまして。
And I listened to them.
そしてみんなの話のを聞いてたんですね。
And when they became sick.
でみんなが彼の中で病気になる人が出たら。
I took them, helped them get to the toilet.
飲みすぎて気分が悪くなった人が出てきたらちょっとお寺へまで連れてってあげました。
Yeah, when someone got too drunk, I helped them get to their house.
飲みすぎて帰れなくなった人がいたら送ってってあげました。
And then they began to ask me questions.
そういう付き合いをしてたらだんだん私にいろんな質問をするようになりました。
What do you believe?
あなたロボさん信じてるのは何なの。
Yeah, what do you want from me?
私たちと何が望んでるの。
And they began to open up
なんか心を開いてくれるようになったんですね。 That's what we need to do too. 私たちもそういうことをする必要があるんですよね。
Yeah, we need to humbly just find people who have a need and begin to fill it to help them.
本当に謙遜な心で助けを必要とする人を見つけてその人の必要を満たしてあげてその人のしてほしいことを手伝うんですね。
Not taking that attitude, well, I'm above.
自分はもう偉いんだっていう格好をするんじゃなくて
But just humbly helping them.
謙遜な心で人を助けるんです。
Yeah, find out what they need.
その人たちが必要としていることは何なのか見つけてそれを満たす。
And if you do that, the Holy Spirit will begin to work in people's lives.
私たちがそれをするなら聖霊様が人々の人生に働き始めます。
You know, in the English, Christianese, there is a word called evangelism.
英語のクリスチャン用語の中にはエヴァンジェリエヴァンちょっと日本語で宣教っていうのがあるんです。
伝道。
伝道すみません。Yeah, yeah. はい、伝道っていうのがあります。
エヴァンジェリズム。And for some people, that's a high pressure word.
この伝道っていう言葉を聞いたらすごいなんかプレッシャー感じる人がたくさんいます。
Yeah, I used to hear that word and I just felt a lot of stress.
私もその言葉聞いただけですごいストレス感じてる時期があります。
I felt like evangelism. That means that I have to go ping pong somebody's door.
伝道って言われたら誰か知らないところ行ってドアのベルを押さないといけないんだなって。
And I have to talk to them.
その人と話をして。
I put pressure on them.
その人にいろいろ言いかけて。
And tell them they must believe in Jesus.
もうその相手にイエスキリストを信じないといけないというところまで追い込まないといけない。
Yeah, that's what evangelism was for me.
そういうイメージが宣教という言葉にはあった。 ったんです。
And so, years ago, I took an evangelism training course.
何年も前ですけど、宣教のトレーニングコースというのに出ました。
And after the training course, I went around the neighborhood.
そのトレーニングを受けた後ですね、今度は実践訓練で近所に行くんですね。
And it was a terrible experience.
ひどい経験があります。
ピンポーン。
ベルを押しますでしょ。
Yeah, they opened the door.
ドア開けてもらって、
Hi.
こんにちはって顔が。
And I began to speak.
とにかくニコニコ顔で話し始めます。
Bam! They
close it. 思いっきり戸を閉められて。
They go to the next place.
で、まあ、次へ行きますね。
And the technique that I was taught is this kind of technique.
で、こういうふうに話すんだって言われたやり方があるんですね。それは。
First of all, be real friendly.
まず最初、とにかく友達になるようにしなさいと。
Yeah, and once they start to relax,
相手が油断してリラックスして
きたら、then ask them one question.
この質問をするんだよ。
I have one question for you.
一つだけをこのことを教えていただきたいんです
けど。If you were to die at this moment,
もしあなたが今死ぬとしたら、
Do you know 100% you will go to heaven?
絶対に天国に行けるという自信あなたありますか?
And then, I found out if you ask that question,
そういう質問をしたらですね、
some people get really angry,
すごい怒る人もいます。
And slam the door,
で、戸をバシンと閉められる。
And other people say no.
で、いや、ないっていう人もいるんですね。
Yeah, and so then what you tell them is, okay, pray after me.
そういうふうに言ったら、私について祈ってください。
If you pray this prayer after me,
この祈りを私についてしたら、
then you'll go to heaven.
天国に行きますよって言うんです。
And so I would pray a prayer after them.
でその私について祈りなさいをやりますね。
And sometimes, as I prayed the prayer, the people were crying.
私がその祈りをしている時に相手の方が涙流していることもありました。
But I realized that some of them, the reason they were crying is not because they want to believe in Jesus, but because they were pressured to pray now.When they were not ready.
でもその涙の理由っていうのが今天国に行けるっていうことじゃなくってこうやって無理やり祈らされてるっていう思いから涙が流れてたんです。
Yeah. This kind of evangelism, we don't see Jesus doing this.
でそのような宣教の方向をやってたらそこにはイエス様が働かれてるっていうものが見えません。
We just see him loving people.
そこではですねイエス様愛人を愛してるっていう状態ではないんですね。
He said, What do you need?
イエス様はこうされたんです。イエス様は本当に人を愛していて、あなたの必要は何ですかって聞かれたんです。
And the person might say, I want to see.
例えば、目が見えるようになりたいんですって言われます。
And he didn't say, First, you have to come to my church.
イエス様は、まず私の教会に来てからだよとは言われませんでした。
And if you come after, several months,
何ヶ月か来たらねっていうような言い方されなかったんです。
He healed them.
イエス様はその時そこで癒されました。
He saw the need that a person had.
その方の必要をイエス様は見られて。
And unconditionally he helped them.
無条件にイエス様は助けられました。
Yeah, and after he healed the person.
イエス様がその人を癒された後。
He didn't say, make sure you come to church on Sunday.
日曜日に教会必ず来るんだとか言いませんでした。
What's your address?
住所は。
Email.
E メールのアドレス。
Yeah, write in here, fill out this form over here.
これの用紙に全部書き込んでとか。
He never said anything
そんなことは、
like、that.
言われませんでした。
Unconditional.
無条件に。
He loved them.
人を愛されて。
He helped them.
助けられて。
And they followed.
そして人々はイエス様に従いたいと思ったのです。
And that's really what we need to do now.
それを私たちも今する必要があることなんです。
We have been left behind on this earth.
私たちはこの地上に今残されています。
This earth is changing very quickly.
この地上の様子は非常に速いスピードで変わってますよね。
It looks like nothing is stable right now.
今はもう安定しているものが何もないように見えます。
Companies that look so strong overnight are now not so strong.
すごいしっかりしてると思われた会社がもう全然そういう状態じゃないですよね。
So what we are here to do,
今私たちがここでするべきことは
is to find the needs that people have around us,
私たちの周りにいる方たちの必要を見つけることです。
And then to help them,
その方たちが助けをしている必要としているところを助ける
without condition,
無条件で
That's the way God's love is.
それが神様の愛のありようなんです。
And if we begin to do thatGod's Spirit will begin to work in their hearts.
私たちがそれをし始めると、神様の霊が人々の心の中に働き始めます。
And they will be changed.
そして人々が変えられていくのです。
And so I'd like for us to focus on that in this Christmas time.
ですから今年のこのクリスマスにはそのことに私たちは焦点を置いていきたいと思います。
Look for people in your life to help.
私たちのそれぞれの人生に置かれている人々、周りの人々で助けをして必要としている人を見つけます。
And they don't have to ever come to KBF.
その人たちがたとえ一度も KBF に来たことがない人でもです。
Just love them.
ただ 本当にその人たちを愛してください。
Find out a way you can help them.
何かでその人を助けてあげられることがないか見つけて、そしてその人に神様の愛を分かち合ってください。
Yeah, and God will begin to work.
そうすれば神様が働き始めます。
Let's pray.
祈りましょう。
Heavenly Father, we come to you in Jesus' name.
天のお父様、イエス様のお名前で御前に出ます。
We've been left behind here on this earth.
私たち今まだこの地上に残されています。
Because you have a purpose.
なぜならそこにはあなたの目的があるからです。
This world is full of problems.
この世界はいっぱい問題があります。
And you desire for us not to be a part of the problems of this world.
そしてあなたは私たちにこの世の問題の一部になってほしいと思われません。
But a part of the solution.
そうではなく解決の一部になってほしいと思われます。
And so I pray that you would give us a desire to draw closer and closer to you.
ですからどうぞ私たちにもっともっとあなたに近づきたいという望みを与えてください。
To have a real love relationship with you.
あなたと誠の愛の関係を持ちたいのです。
And then help us that we can share what we have received from you to those people around us.
そして私たちがあなたから受け取ったものを私たちの周りの人と分かち合えるようにどうぞ助けてください。
Lord, this Christmas season, set up situations where we can help other people.
どうぞこのクリスマスシーズンに私たちが周りの人たちを助けてあげられるような状況を作ってください。
We ask in Jesus' name.
このことをイエス様の名前で祈ります。
Amen.
Amen.